どうも、煮干しイワシ、時々イワシです。女本話第62回でございます。この番組は煮干しイワシのイワシが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は冷蔵庫の中に眠っているウスターソースや焼肉のタレなど、賞味期限が切れていそうな使ってない調味料の賞味期限を勇気を出してそろそろ見てみるなどして発散してください。意外とね、あ、来年までいけんねやみたいなもあるんで、気になってると思うんで、そろそろ勇気出して見てみましょう。はい、というわけで、本日はですね、浅井亮さんの何者を紹介したいと思います。買ってから多分1年ぐらい読んでなくて、あ、何者買ってたんやと思ってちょっと読み出しました。こういうことがしばしばあります。なんかね、何冊かまとめて、ね、文庫を買ってしまうとね、そのまあお目当てのものと、あ、これもちょっと面白そうって思うものとみたいな感じで 2,3 冊ぐらい買ってしまうと、そのお目当て以外のやつを一旦置いとくことになるじゃないですか。寝かせておくことになる。それをね、忘れてしまうということは皆さんもあるのではないでしょうか、ということです。はい、何者は就活のね、まあ、学生から社会人になりなる人たちの、まあ、物語なんですけれども、これがですね、まあ、SNS と巧妙にこう絡んでくるんですけれど、その学生から社会人になるなっていくにつれて成長する自我と SNS の絡みっていうのがすごく面白くてですね、まあ、その正直こう読みながらもうやめてくれと思うようなこともたくさんありました。まあ、その作中の中で頑張ってるアピールっていうのはダサいと、何も成し遂げていないのに何かを成し遂げる時の経過だけを、まあ、何かを成し遂げそうなこと、何かを成し遂げそうな匂いだけをこう SNS で放出してると、それっていうのはダサいっていう話がね、前半ずっとあって、まあね、ありますよね。今日ここでお仕事してきました、情報公開お待ちくださいとか、今日はこんな打ち合わせをしてきました、どうなるんでしょうワクワクみたいなやつあると思うんですよね。私もこれはこれに関して二面性を持っていって、まあ正直人のを見ると、いや終わっててから言えやって思う時もありますし、ただ自分ごとになると言わざるを得なくなっちゃったりとかするんですよね。で、まあ芸人になってそんな誰も褒めてくれないんで、自分で褒めるしかないと、なんかをこう、まあ、そこを何者と表現してるんですけれども、自分たちは普通の人間ではない、何者かになれるんだと信じているけれども、まあ、結局はその何もできてない、ただただあがくだけの人間だっていうことに気づいて、でそれを、まあ、気づいてるからこそ SNS にですね、その自分が今までこれをやっているっていうことの表現だったりとか、何も成し遂げていないのに頑張ってるアピールをしてしまったりとか、まあそれ気づいててアピールしてるっていう部分もあるでしょうし、まだ諦めきれてなくてアピールしてしまってるっていう部分も多分人によってはあると思うんですけど、私は前者で、もう自分は何者にもなれないと誘ってから、そのでもそれが諦めきれなくてこう苦しくって、でも自分たちのやってることってちょこちょこやっぱりこう日の目を浴びたりとかしてしまうから、ちょうどこう諦められないこともたくさんあって、まあだからもうやめようかなって思ってたら M1 順々行きましたとか、もうやめようかなって思ってたらネタ番組が決まりましたとか、なんかそういうこともあったりとか、もうやめようって思ってたら先輩にお前ら面白いんだからやめんなよって言われたとか、まあこういうこう諦めるポイントポイントで人の手が差し伸べされる時が、まあ、お笑い界って結構多いと思うんで、だからこそ諦められないっていう部分もあるとは思うんですけど、なんか そうですね、その頑張ってるアピールだったりとか、何もやれてないことへのアピールっていうのは、傍から見るとやっぱり、いやまだあんたは何者でもないのに、何をそんな自分を大きく SNS で見せてるんだ、まあこれが理想なのかもしれへんけどみたいな感じで、まあ捉えちゃう部分も私にもあるし、で自分自身もそういうことをしてるなっていう部分もめちゃくちゃあって、でまあそういうことしてるという、頑張ってるアピールしてるな自分 SNS でって思って、こう前半読んでたら結構きつくって、あなんかこういうのを指しに来てるんだ浅井亮はと。確かにその浅井亮を見るとやっぱりそういう部分はなさそう、この人は何者やし、何者かになれた人の方やしってなると、こうなんかこうやって、そうなんかこう自分、あ 私みたいな人間、その頑張ってるアピールだけして実際のことがついてきてないような人間をこう目を覚ませようとしている小説かなとか思いながら読み進めていきましたら、全然そんなことがなくてですね、はい、あの元気もらいました最後は。はい、なんか頑張ることの何が悪いんだとも思うし、頑張ってかっこ悪いことの何が悪いんだ、でそれを見せる見せないっていう部分が、まあ、今回その何者か何者で大事だとは思うんですけど、まあ、頑張ってるのはベースにあるとして、それを世の中に見せてかっこ悪く、かっこ悪いままでも突き進めれるのかとかっていう部分が、なんかこう、どんな形であろうとかっこ悪くてもいいから努力してる人はバカにできないなとかもすごく思いましたし、自分自身がかっこ悪いなって思ってしまうことも実は全然そんな落ち込むレベルのものではなかったっていうことも分かりましたし、なんかできればですよ、できれば天才的で才能があって何もできて SNS に書かなくてもたくさんの人が褒めてくれて、自分自身もすごくこうなんか納得できる仕事ができればベストで、でそれを自慢げもなく SNS に二言三言とかぐらいの感じで書くだけであれば、まあそれが理想なんですけど、やっぱり私みたいなこう何者にもなれないような人間っていうのは、あがいてるところもやっぱり人から称賛を得ないと続けていけなくなっちゃうし、特にこのお笑いとか、まあ本とかもそうですけど、その自分が納得するというよりかは結構他人を笑かせること仕事やから他人軸なんですよね。自分が必要かどうかっていうのは他人で決まる。自分がお笑いやっていいかどうかっていうのはやっぱりお笑いを、それをお笑いを見たいと思う人の多さで決まると思うんで、なんかそこをあまりにもこうやっぱり認められてない、求められてないなっていうところを強く思いすぎるとお笑いしたくなくなってくるし、だからといってじゃあその自分が好きなお笑いだけを突き詰めていけばいいのかっていうと、結局はそうじゃなくて、お笑いっていうのはお客さんありきのものなんで、自分の中のやりたいこととお客さんの求めてることを折衷案を探っていくような仕事だと思うんで、それをでもやり続けるにしてはこう過酷すぎると。だからやっぱりなんかなんていうかな、自信もなくしちゃうし、お客さんがねライブに来てくれなかったりとかしたら、あもうやっぱりもううちらはやめた方がいいんじゃないかと思ってしまったりとかすることもあるし、なのでなんかそういう部分をこう SNS とかに載せることで周りから称賛を吸い取るような感じで、それを栄養にして生きていってる私からするとかなりこう最初前半はきついこと言われ続けている しんどいしんどいって思いながら読んでましたけれども、後半はただまあそういうそうなってしまっても仕方ないですし、その、頑張ってやっていけばいいというか、そんなにこれが恥ずかしいことじゃないなっていうのも思いました。まあ、主人公のタクトの目線で見る、まあ、目線で書かれてるんですけど、目線で 見るような人が結構多いと思うんですよね。だから、で私はそういう人たちに多分殺されるんだろうなって思いながら、こうお笑いの活動を生きてたので、ちょっとこれはなんか最後元気になったなと思います。まあ、ご自身のその SNS のやり方とか、なんかこうなんていうんですかね、人に多分ここまで証明なんだよ、ここまでこう相談するできることじゃないから、みんな思ってるのに あんまり世には出てない話な気がするので、なんかこう心の中が整理整頓されたような感覚になりました。はい、ぜひともちょっとこれなんか読んでみてほしいですね。 SNS が今もうね、なんかどえらいことになってるというか、もう SNS 次第みたいな感じもありますし、そういうのをちょっとどうかなって思ってる人たちはぜひとも読んでみてもらって、自分のことを元気づけれたらいいなと思います。芸人も読んでほしいなとか思ったりはしました。はい、というわけで、はい、アーティストスポークンでしたって、ああ終わりや終わりやで終わり終わり、はい、女本話でした。あした。